暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は乳幼児食についてお話を聞いていきたいと思います。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。まずは自己紹介お願いします。
皆さんこんにちは、二戸市国保予防課管理栄養士の沢口です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は5ヶ月から1歳半までの離乳食と1歳半から小学校入学までの幼児食についてお話しします。
はい、まあ、お父さんお母さんたちは、ね、分かるよっていう方も多いかもしれないですけど、これから、はい、っていう方もいらっしゃるかもしれないので、はい、改めてまずは、離乳食について教えてください。
はい、ではまず離乳食からお話しします。離乳食というとドロドロとしているというもののイメージがあると思います。離乳食は母乳やミルクをやめるのではなく、成長とともに母乳やミルクだけでは栄養が不足してしまうので、食品からも栄養を取り入れて幼児食へと移行する過程の食事のことを言います。栄養面だけでなく、飲むから食べるへ移行する練習にもなります。赤ちゃんは母乳、ミルクを飲む力は生まれつき備わっていますが、食べ物を噛んで飲み込むという口の機能は未発達です。ドロドロの液状のものから始めて、徐々に形のある硬い食べ物へと慣らしていくことが必要です。
はい、なるほど。そっか、飲むから食べるへ移行する練習なんですね。
そうですね。離乳食は月齢ごとに硬さや大きさ、使える食材など気をつけるポイントが異なります。小さなお子さんがいるお母さんやお父さんだけでなく、これから子育てをする若い方やお孫さんのお世話をするおばあちゃんやおじいちゃんにも、ぜひ離乳食について学んでいただきたいです。
はい、それでは様々ポイントがあるということなので、はい、続いては離乳食の進め方について教えてください。
はい、離乳食の開始時期としては生後5、6ヶ月頃になります。母乳やミルクをあげるときのように、赤ちゃんを寝かせた状態ではなく、座っている状態で食べるので、首の座りがしっかりする、支えてあげると座れるようになること、また、ママやパパが食べているものに興味を示すようになることなどが離乳食を始めるサインになります。子どもの成長速度には個人差があるので、その子に合わせて進めていくことが大切です。この時期は口を閉じてごっくんと飲み込むことができるようになります。
なるほど、確かにそうですよね。他の子がもうここまでできてるからって焦らないで、
はい、焦らないでゆっくり進めていただきたいです。
は
い、
そうですね。
はい、最初は1日1回つぶしがゆを離乳食用のスプーンで1さじ与えることから始め、少しずつ量を増やしていきます。飲み込みやすいように滑らかにすりつぶしたものをあげましょう。赤ちゃんの消化機能は未熟ですので、美味しそうに食べていたからと一度にたくさんの量を与えてしまうとうまく消化できないこともあります。離乳食とは別に母乳やミルクは飲みたいだけ与えてあげましょう。
飲みたい
だけもう飲みたい分あげて大丈夫なんですね。
結構最初の方は1さじとか2さじだけなので、うんうんうん、やっぱりそれだけだと栄養が補えないところもありますので、離乳食とは別に母乳とかミルクはしっかりあげていただきたいです。
そっか、そうですよね。
はい、つぶしがゆを食べる量が増えたら野菜、芋類、果物、さらに慣れてきたら豆腐、タラやカレーなどの白身魚、固ゆでした卵の黄身など種類を増やしていきます。離乳食は調味料などの味付けは必要ありません。お粥もその他の食材も素材の味のままで大丈夫です。白身魚も味のついていない生のものを選びましょう。
はい、
以前初期のうちは黄身を食べさせていませんでしたが、今は生後5、6ヶ月頃からしっかり加熱した卵の黄身を少しずつ与えることが推奨されています。卵はアレルギーがあり食べさせるのをためらう方もいますが、アレルギーを心配して特定の食材の摂取を遅らせてもアレルギーの発症を抑制できる根拠はないとされています。月齢ごとに合った食材を与える必要があります。初めてあげる食材はお子さんの体調がいいとき、また病院が空いている平日の昼間に食べさせるようにしましょう。食べてみて湿疹が出たときにすぐに病院に行けるようにするためです。初めの食材を食べさせるときは一さじから与えるようにしましょう。
一気にあげるとそうですね、あれですからね、はい、一さじずつ
一さじずつお願いします。
はい、
離乳食を始めて1ヶ月過ぎた頃から1日2回食にしていきます。2回食の与え方としては午前と午後に1回ずつです。できるだけ時間を決めて食べさせてあげることで食事のリズムが出てきます。また離乳食の開始前に果汁を与えるというイメージを持っている方もいらっしゃると思いますが、今は食欲低下や虫歯への影響があるので与えないようにと変わっています。発熱や下痢などの症状があるとき以外はイオン飲料を飲ませることも控えましょう、生後7、8ヶ月頃になると離乳の中期に入り食べることのできる食材が少しずつ増えていきます。魚は白身魚からマグロやカツオなどの赤身魚が食べられるようになったり、脂肪の少ないお肉も食べられるようになります。この時期は舌と上顎で食べ物を潰して食べることができるようになりますが、まだ舌を上手に動かすことに慣れていないため口に入れたものを吐き出すこともあります。逆に離乳食に慣れてくると噛まずに丸飲みすることもあるので、声をかけながら食事をしましょう、
うん、あ、そっか、もうこの1歳になる前に、はい、結構もう食べられるように、そうですね、潰して食べられるようにはなるんですね。
そうなんです、
うん、はい、
生後9から11ヶ月頃では1日3回食となり、生活リズムを整えることが大切です。この時期は歯茎で潰すことができるようになります。またこの時期から自分で掴んで食べる意欲が出てきます。手づかみしやすいような小さなおにぎりやおやき、スティック状のゆで野菜などを取り入れるようにしましょう。手づかみ食べはテーブルや床などが汚れたり、時間がかかったりしますが、手づかみ食べを十分にさせることで、スプーンやフォークを上手に使って食べることにつながります。食事エプロンをしたり椅子の下に新聞紙を敷くなどしておけば後片付けが楽になります。大人の食事からの取り分けもでき、醤油や塩などの調味料もごく少量であれば使用することができます。
はい、確かに手づかみ始めるといろいろ大変なことも出てきますもんね。
テーブルの上がぐちゃぐちゃになったりと片付け大変だと思いますが、
はい、
そこは、うん、はい、工夫して頑張っていただきたいです。
そうですね、
はい、12から18ヶ月になると離乳食も完了期に入り、形のあるものを噛めるようになります。またエネルギーや栄養の大部分が食事から取ることができるようになってきます。母乳やミルクの量は次第に減っていきます。食事の他に1日1回から2回のおやつが必要になります。おやつについては後ほど詳しくお話しします。 食材を少し大きめに切ることで前歯を使って噛み切り一口大を覚えていきます。
はい、1歳頃からおやつも必要になってくるんですね。
はい、必要になってきますね。
はい、はい、そしてあの飲み物だったんですけど、はい、牛乳っていつ頃から飲むのがいいんですか？
はい、牛乳を飲み物として与えることができるのは1歳を過ぎてからが望ましいと言われています。他にも1歳までの食事で気をつけてほしい食材として蜂蜜があります。蜂蜜は乳児ボツリヌス症を引き起こすリスクがあるので1歳を過ぎるまでは与えないようにしましょう。食品には蜂蜜を使っているものもあるので原材料を見てから選ぶようにしましょう。
はい、乳児ボツリヌス症、私これ初めて聞いたんですけど、はい、まあ、いわゆる食中毒なんですよね。そうですね。はい、はい、まあ、赤ちゃんだとやっぱり腸内環境もまだ整っていないですからね、あの食べ物を与えるときは、まあ、特に蜂蜜注意してほしいですね。
はい、注意してほしいです。
はい、ということで前半ここまでは、離乳食の進め方について教えていただきました。ここで番組一旦ブレイクタイムを設けたいと思います。この時間では職員の皆さんに今一番聞きたい曲や好きな曲などを伺っていました。沢口さん、今日はどんな曲にしましょうか？
はい、私はストーンズ、ジャニーズのストーンズが好きなので、その中から一押しの、
はい、
マスカラという曲のカップリング曲でフィギュアをお願いします。
いいですね、私もこの曲好きです。そっか、ちなみにストーンズだと誰が好きですか？
私はもうずっと田中樹くんが好きです。
ちょっとカシオペア FM 内にもお話が合いそうなパーソナリティがいますね。はい、ということでじゃあ今日はストーンズのフィギュアお送りしたいと思います。裏切らないものを僕らずっと探して生きている。だらしない自分に終点を見ている。でも人生ゲームやめれない。手のひら返しなんていらないし、今更どの面下げて歩いてんの？気にお気楽お気の毒様、まだまだ世の中こんな白鳥。ラジオノイズ降りるチョイス、途切れ途切れタクシー。実際ダラダラ知ってる、生まれ変わりを未だ信じてる。催眠術花占いみたい、一枚一枚散る夢の色を無理に手を抜いて息を切らして
Another way, buckles gotta be erased。
いつまでも後ろ向きのまま、
ライトが影を作ってる、今だその3本前で待ってる。
溶けてゆく夜に落ちたままで、
汚れてゆくだけの街でずっと僕ら暮らしている。正しさの周りで頭を抱えて。
僕らずっとこらえて生きている。
隠してた心はもう見つからないな。
聴きいただいた楽曲はストーンズフィギュアでした。さあここから後半に移りたいと思います、後半も沢口さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
後半は幼児食についてまずは教えてください、
はいはい、幼児食とは1歳半から6歳未満の食事のことを言います。離乳食から大人の食事に移行する大事な時期になります。また将来の食の基礎を作る時期でもあります。3歳までの食事のポイントです。子どもの噛む力に合わせて硬さや形状を変えていく必要があります。手づかみ食べに慣れた頃にスプーンやフォークの練習をするようにしましょう。最初は上からグーで持ち、徐々に下からのグー持ち、いずれ鉛筆持ちになります。お箸へ移行す、その後にお箸へ移行するようになります。少しずつ練習をしていきましょう。
はい、そっか、もうこの頃からそうですよね、スプーンとかフォーク持ってますもんね。
そうですね、うんうん、はい、
まあ、これも焦らずにその子のペースで練習していきたいですね、
はい、次に3歳から5歳までの食事のポイントです。3歳を過ぎると食欲も増し、上手に食べることができるようになります。また乳歯が生え揃う時期でもあるので、大人と同じ硬さでも噛めるようになります。食事の内容やマナーも理解できるようになるので、子どもと食べ物のお話をすることで食育にもつながりますし、食事の時間が楽しくなります。いただきますやごちそうさまの食事の挨拶のほかに、お茶碗を持って食べる、正しい箸の持ち方なども食事から学ぶことができるといいですね。食事中に遊んだり立って歩くことがあり、イライラすることがあると思いますが、食事中に怒りすぎてしまうと食事が楽しくないと感じてしまいます。遊び始めたり歩き始めたら、あと一口食べたら終わりにしようねと言って、だらだら食べさせるのはやめて、食事を下げてしまってもいいと思います。
そうなんですね、まあ、はい、確かにそうですよね、歩き始めたり遊び始めたりするとまた再開するの難しいですからね。はい、そっか、その場合は一度下げてしまっても大丈夫なんですね。
はい、大丈夫だと思います。最後に子どものおやつについてです。子どもは食べムラや好き嫌いなどから3回の食事では十分に栄養が取れないことがあるので、おやつの時間に不足しがちな栄養を補います。おやつといえばチョコレートやスナック菓子などのお菓子を思い浮かべることもあるかもしれませんが、おやつは食事の一部になるようなものと考えてもらえればと思います。チョコレートやケーキなどの砂糖の甘さは癖になりやすく、たくさん欲しがります。甘さに慣れてしまうと食材の味そのものを感じにくくなるので、味覚の発達のためにも揚げる時期はなるべく遅らせる方がいいです。揚げる場合は1日1個までやお休みの日だけなどと約束ごとを決めましょう。
はい、まあ、そうですよね、好きなものを好きなだけ食べるじゃなくて、やっぱり栄養に補うっていう、
はい、補うために、
はい、考え方がいいですね。
そうですね、
例えばどんなおやつがいいんですか？
はい、好ましいおやつとしてはチーズやヨーグルトなどの乳製品、おにぎりやロールパン、食パン、果物などです。ジャムやチョコが入っている菓子パンは砂糖が多く含まれているため控えていただきたいです。
はい、そっか、やっぱり砂糖、甘さがちょっと控えめなものがいいんですね。
そうですね、はい、3歳未満は1日2回、3歳から5歳は1日1回を目安にしましょう。また時間の目安としては、食事まで2時間以上空くように、午前中であれば10時ごろ、午後であれば3時ごろにしましょう。
はい、まあ、よく聞くおやつの時間っていうのも、そうですね、これもちゃんと食事まで2時間空くようにっていうことで、
はい、
この時間になってるんですね。
はい、
なるほど、そうだったんですね。
はい、おやつと一緒に飲む飲み物にも注意が必要です。皆さんもご存知の通り、砂糖の多いジュースは肥満や虫歯の原因になるので、おやつの時間は水か麦茶、牛乳にしましょう。 二戸市は子どもの肥満も多く、小学校に入る前から肥満のお子さんもいます。子どもの肥満は大人になってから生活習慣病になりやすくなります。子どもの時から食生活に気をつけていないといけません。3食しっかり食べ、お菓子やジュースを取りすぎないようにし、体を動かしたくさん遊ばせましょう。
はい、うん、確かにちょっとこれはね、よく聞くことでもありますけど、はい、やっぱり特におじいちゃんおばあちゃんとかだと可愛くてたくさんあげたくなっちゃうんですよね。そうですね、子どもの将来のためにも、はい、あの程よく、
程よくですね、
う
ん、
そうですね、はい、大事ですね。そしてあの二戸市としてはどういった取り組みが行われているのでしょうか。
はい、二戸市の事業としては乳幼児健診、離乳食教室、栄養相談、乳幼児施設での食育教室を行っています。最近はコロナウイルスの影響で教室はあまりできていませんが、個別での相談も受け付けています。お子さんやお孫さんの食事のことでお悩みがある方はお気軽に二戸市総合福祉センターまでご相談ください。ホームページでは離乳食のレシピも公開していますので、参考にしていただければと思います。出前講座では乳幼児食の講話や調理実習なども受け付けています。ご希望の方は二戸市役所公民連携推進課までお申し込みください。講座の日程や時間、会場、内容、経費など相談の上で決定いたします。ただしコロナの感染拡大状況によって中止となる場合もありますので、ご了承ください。
はい、様々な取り組みが行われているんですね、はい、ホームページで離乳食のレシピが公開されているっていうのもお父さんお母さんにとっては結構嬉しいかもしれないです ね。
最近皆さんスマホを持ってる方が多いと思いますので、うんうん、気軽に参考にしていただければなと思います。
そうですね、はい、はい、ということで今日は乳幼児食について教えていただきました、はい、そのお子さんに合わせて焦らずに、できればあの楽しく一緒に食事できるのがいいですよね。
はい、
はいはい、これからお父さんお母さんになるという方も、二戸市でも様々な取り組みが行われていますので、不安なことがあったりわからないことがあったら、まずは一度声をかけていただきたいですね。
はい、
はい、ということで今日は、乳幼児食についてお話を聞いていきました。今日お話ししていただいたのは二戸市総合福祉センター、国保予防課の沢口さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで二戸市からのお知らせをご紹介します。二戸市職員出前講座のお知らせです。二戸市職員出前講座は、市の取り組みや暮らしに役立つ情報について市民の知りたい、聞きたいにお答えする講座です。直接業務を担当している二戸市職員などがご希望のテーマの講師として出向きますので、お気軽にご利用ください。利用できるのは二戸市内に在住、勤務、通学している5人以上の団体です。講師料は無料ですが、会場にかかる費用はご負担ください。なお、業務の都合で開催日時の希望に添えない場合があります。講座メニューについては制作推進課へご連絡ください。お問い合わせ先は制作推進課、電話0195-233112、 0195-233112 です。以上、二戸市からのお知らせをご紹介しました。お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は 乳幼児食についてお話を聞いていきました。まず離乳食は食品からも栄養を取り入れて幼児食へと移行する家庭の食事のことを言います。母乳やミルクだけでは不足してしまう栄養素を補うためだけでなく、飲むから食べるへ移行する練習にもなるんですね。この時期注意が必要な食べ物があります。それは蜂蜜です。1歳未満の赤ちゃんが蜂蜜を食べることによって乳児ボツリヌス症にかかることがあるそうです。乳児ボツリヌス症とはいわゆる食中毒。ボツリヌス菌は熱に強いので通常の加熱や調理では死にません。幼児の場合は腸内細菌の環境が整っておらず、ボツリヌス菌が増えて毒素を作ってしまうことがあるそうです。1歳未満の赤ちゃんに蜂蜜や蜂蜜入りの飲み物、お菓子などは与えないようにしましょう。生後1歳以上になると離乳食などにより腸内環境が整う時期となるため、蜂蜜を避ける必要はないそうです。そして1歳半から6歳未満の食事は幼児食と言います。離乳食から大人の食事に移行する大事な食事であり、将来の食の基礎を作る時期でもあるそうです。また子供は食べムラや好き嫌いなどから3回の食事では十分に栄養が取れないことがあるため、おやつの時間で不足しがちな栄養を補います。3歳未満は1日2回、3歳から5歳は1日1回を目安におやつを食べるのがいいそうです。おやつはあくまで食事の一部なので食べ過ぎには注意しましょう。子どもの成長に合わせて適切な栄養が摂取できるよう食事を考えていけるといいですね。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。